Papaya, 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 pasutaraka, talatta, papaya, patalatta, kimamani, talatta, yori michi, papaya, pakurabu de taratta, papaya, papaya, pap. Kima yori.
うん、思ったので、ということで。まあね、ちょっといいご意見をいただいたので、ちょっと今後に、ね、活かしていきたいかなと思うんですけれども。
ね、じゃあ
ま
あ、
そんな感じで、はい、今日ね、いろいろ本の話したから、本の紹介をしようかなと。
お!
せっかくだなと思ってまして。今回ね、僕紹介するのは小説なんですけど、はい、この本が、タイトルが、本と鍵の季節という、タイトルの小説なんですけれども、はい、これね、作者さん、が、まあ、有名な方ですけれども、米沢ほのぶ先生が、
はいはいはい、
書かれている 。
はいはいはい。
はい、まあ、昔。あ、
今更、評価シリーズの。
そうそうそうそうそう、古典部シリーズね、あの辺をね、書いてた方のね、まあ、最新作にはなるのかな、
はい、
一応、形としては。
はいはいはいはい。
うん。なんですけども、まあ、僕ね、その古典部シリーズ、もともと、アニメとか見たりとか、小説も読んで好きだったんで、で、最近か、この間か、その古典部シリーズの最新作が文庫化されるっていう話で、で、その文庫化を、本を買って、まあ、それと合わせてこの作品、去年の一応年末かな、12月に発売してたんだけど、その時からなんとなく気になっていたっていうところはあったんだけど、結局買えずじまいだったので、それに合わせて、購入をしたんですけれども、まあ、これがね、まあ、主人公が、まあ、男子高校生2人の、話なんですけども、この図書委員の二人なんですね、主人公が。はい、なんですけども、そこに、こう舞い込んでくる、こう謎みたいなのをちょっと解いてくるっていう、この先生の、まあ、俗に言うところの日常の謎、日常のミステリーという古典部史実から続いてる話の流れっていうところからまず入ってきたから、それでちょっと気になったってところはあったんだけども、結構ね、こう、そういう気持ちで見ると結構意外とビターな感じというか、
はい、
お、こういう展開なんだ、日常と思わせておきながらみたいなところも結構あったりもしつつで、この2人が主人公っていう話、男子高校生2人が主人公なんだけれども、はい、割とそのなんだ、主役が2人っていうミステリーもので2人いると結構片方が探偵役をして片方が助手みたいな形になる、
まあ、いわゆるシャーロック・ホームズ型の形になるわけですよね、
うん、が結構ね多いと思うんですけれども、この作品はそれとちょっと違って2人が両方とも探偵役という形になってて、でそれが結構お互いが性格というか、まあ、考え方が真反対なところがあるので、それを、ね、お互い埋め合いながらこう謎を解いていくという、まあ、形で、うん、まあ、その図書委員っていう要素も結構ね、がっつり入ってるミステリーとかもあって、僕自身はその図書委員とかやってないけど、なんか分類とか、そういうのをこう謎に落とし込んでやったりとかしてて、で、これね、一応それぞれの、この二人の、エピソードが短編としてね、描かれている連作の、ものなんですけども。あと、やっぱね、だいぶ、これはね、まあ、ラストっていうところを言うとあれかもしれないですけど、まあ、この人の作品性というのかな。うん、まあ、こう日常もので、学園とかそっちをモチーフにしている古典部とかもそうだけれども、その辺の、話で、こう、青春といえばキラキラっていうのがやっぱ、うん、大きくやっぱ出るじゃないの、やっぱイメージとして。まあ、
しょうがないですね、学園もの特有のね。
うん。っていうんだけれども、この人の書く青春は違うんですよね。そういうキラキラじゃなくて、どちらかといえば、こう若さゆえのちょっともやもやした葛藤だったりとか、なんか、こうちょっとその若さだからこその生きづらさみたいな、とか、ちょっとその灰色感みたいなところも結構クローズアップ。まあ、している部分なので、まあ、言ったらちょっと読んだ後はちょっと、読後感的にはずっかりとはしないかなという、ちょっとモヤモヤする感じもありつつなんですけれども、まあ、でもここはこの作品性もありつつで、結構まあちょっとモヤモヤするし、 これ知らなくてもよかったなみたいな感じの気持ちもありながらも、最終的にはすっきりとできるストーリーなのかなとは思っていますので、ま
あ、ぜひともね、まあ、とりあえず、うん、そうですね、僕から言えるコメントはとりあえず、うん、アニメの評価見て、うん、特に問題なかったら全部読めっていうコメントなんで、
まあまあそういう感じ
で、なんだろう、ミステリー好きな人って別にスカッとした崖物読みたくない、別に読んでもいいんですけど、
まあそれはそれでね、いいかなと思
う。やっぱりこうなんか人間のドロドロした感情を見たいっていう、しょうも、うん、残念な、そのミステリー好きなオタクが起きるというのあれがあるんで、まあわかるんですよ。うんうん、で、うん、なんだろう、その、ね、そのなんか一見崖物学生物かなってなるんですけど、ある意味それ裏切られる形で、
うん、
すごいこうなんか人間の、そのなんか、うん、性質みたいなものを見せつけられると気持ちいいなってタイプの人ぜひ読んでほしいと思うし、うん、まあその前に、とりあえず、まあこの、うん、何でしたっけ。
コント鍵の季節ね。
米沢。
あ、米沢スムーズ先生ね。
の先生の作品にとりあえず入るんだったら、こっから入るんじゃなくて、とりあえず、うん、とりあえず、いろんな人が読んでて、まあいろんな人がお墨付きを出してる、
うん、
その古典部シリーズがあるんで、とりあえずそれを読んでみて、
まあそうね、うん、
あ、いいな、この人なんか、ちょっと面白いなとか、なんか自分、うん、この人いいなと思ったんだったら、とりあえずそれを見終わってからって、読み終わった頃には多分これを読みたくてしょうがないと思う。
まあそこも、まあでもね、そうそう、導入としてはね、こちらの本も、まあ、そんなに入りづらい感じでもない、話なので。
まあいいかなと。
これも導入の本としてはぴったりかもしれないなと思うので。
まあまあまあ、ある意味ね。まあ、うん、そうそうそう。まあでも、そのなんか、まあやっぱ本読むって結構ギャンブルなんですよね。
まあそこはね。
そうそうそう。だそういうのに騙されて辛い経験をしてきたオタクの皆さんはやっぱり、まあとりあえず、まあみんな認めてるから読んでみるかぐらいの気持ちで、うん、とりあえず、うんうん、古典シリーズ読んでみるのはいいなと思うかな。
まあぜひともね。うん、まあ、両方とも、まあ、いろんな作品はあります
ので、そうそうそうそうそう。
だから、この人の特有の日常のミステリーもありますし、この人が書いてる作品の大人向けの結構ね、ドロッとしたミステリーの話も全然ありますので、まず、好きな形で、ね、まあ、読みたいものからまず入っていって、そこから、この作者さんのね、虜になったら、どんどん他の作品に触れていただけたらいいかなと思います。
ミステリー作品ってね、本当に絵描くのうまいんでね、なんでこんなうまいんだろう。
そう、いや、この人の本当この作品もすごい、しっかりとその伏線とかも込めながら綺麗につながるから、なんか気持ちがいいよね、見てると。
そうさ、
うん、
いや、やられたなって感じだよ。
そうね思いもよらぬみたいなところがね、あるからね。
僕多分これ、うん、この単語聞いてピンとくる方あんまりいないと思うんですけど、うん、ギブリオバトルって聞いたことあります？
ああ、ね、本をおすすめするやつだよね。
そうそうそうそう。うん、僕、大学生の頃、うちの大学でビブリオバトルがあったんですよ。
うんうんうん。
で、僕4年連続参加してて、
お
ぉ。1回チャンピオンになったことがある。
おぉ、すごいじゃないの。
なんだろう、やっぱりこのミステリー系ってすごい、やっぱり、うん、タイトルから結末を想像できないから強いんですよ。うん、
ああ、確かに。
メタ的な話をすると。
うんうんうん。
なんだろう、ポケモンで言うとなんかガブリアスが強いみたいな、そういうのと同じように、ビブリオバトルで言うとミステリー強いんですよ。
うんうんうん。
それを超えるとしたら、やっぱりそのなんか、単純に歴史を知らない人が歴史小説を読むと感動するみたいな、そういうのもあるんですけど、
うんうん。
やっぱり日常的なものを、あとホラーかな、強い。
ああ、確かにね。うんうん。
やっぱり、ビブリオバトルって、そのタイトル聞いただけじゃ分かんないですよね。俺が説明したいやつ、説明しますよみたいなやつとか、どんでん返しがあるよみたいなのが結構強いんですよ。
そうね、面白そうと思うもんね。
読みてえなと思わせたら勝ちなんですよ、
ね。ああ、確かにそうね。
だから単純にタイトルとか、その直球勝負の作品とかを紹介してもあんまり面白く、あんまり評価良くないんですよね。
うんうん、うん。
ある意味ミステリーが強くて、結局僕決勝戦とかになると、僕ミステリー出して他の、じゃあ僕はミステリーじゃないんですけど、
うん。
僕はなんか哲学書だったんですけど、単に人ミステリーだったみたいな、そういう勝負になっちゃって。
なるほどね。そうそうそう、やっぱ強いんだね、そういうところね。
でも多分、なんだっけ、うん、タイトルが。
本と鍵の季節っていう。
そう。全然結末で想像できない。うん、まあ、そう、これはね。みたいな。しかもこのタイトルでさ、ね、高校2年生の図書委員とか絶対出ないから。
そうそう。もう、なかなかね、まあ、考え方って、的にはかなりね、大人なね、二人ではあるけれども。
まあ、高校生らしから、まあ、結局ミステリー作品って、結局作者の、うん、登場人物が超えられないっていうジレンマがあるんですけど。
まあ、そういう
また、いかに作者が頭いいかっていうのは、ミステリーの面白さにかかると思うんですけど、
うん。
つまり、僕は何が言いたいかというと、
はい。
読んでくださいということです。
そうです。ぜひとも読んでいただければと思います。
はい。ね、途中でね、こいつら高校生かと思うこともあるかもしれないですけど。
全然そういうの
もあります。置いといていいから、そういうのは。面白いからいいんだよ。そうそうそう、
いや、いいんですよ、本当に。
ということで、はい。あの、デジ君のね、うん、漫画の紹介でしたけど、
あ、漫画じゃない、
紹介でしたけども、ね、はい。僕、紹介するの一つあるんですよ、実は。
はいはいはい。
最近ちょっと買っちゃって、
うん、あ、買っちゃった、はいはい、
あの読書オタクは自分の買った本を紹介するときは人生で一番楽しいんですけど、あの最近僕が買った小説が小説近い、うん、なんだろう PHP 本なんですけど、
ほうほうほう、
ケーキの切れない飛行少年たちっていう漫画があって、
ほう、
普通ケーキ3等分してくださいって言ったら真ん中切らないじゃないですか。
そうだね、真ん中切ると半分になっちゃうからね。
飛行少年たちって真ん中からまず切るんですよ。真ん中切ってからどうしよう、どうやって3つに分けようって考えて
なぜそこに先に切ってしまうんだ、行動から先に行ってしまうんだ。
そうで、飛行少年たちがの行動原理ってそこにあるんですよっていう小説、小説っていうか、これはあのなんだろう、エッセイ本というか、
あ、
そう、そういう本なんで、あんまりなんか小説じゃないんですよ。なんかどんでん返しとかなくて、うんうん、ただ単純にそのこの作者が臨床心理士としてこう携わった現場についての考察をただ垂れ流して本なんですけど、
うんうんうん、
なんだろう、現実は小説よりきなりって言葉がありますよね。
ああ、そうね、
そう、小説で考えるよりも一番こう一番自分たちの想像を裏切っているのは現実だっていうのをまだまだと突きつけられる本ですね。
はあ、なるほどね。
いや、普通に考えたらケーキ3等分するって言ったら、なんだろう、斜めに線入れたりとか真ん中を避けて綺麗に3つに分けるようにするじゃないですか、
ね、う
ん、真ん中ちょっとしたりとか ね、
うんうんうん、
でもそうならないんですよ。なんで、なんでそうなっちゃうのっていうのを考えたら、実はこうなんだよっていうのが丁寧に説明されてるんです。しかもそれがすごいエビデンス、つまり証拠がそのこの作者が働いていた境遇からありありと出てくるっていうのが、まあ、うんうんうん、なんだろう、まあ、言い方良くないですけど、なんだろう、こう作者のまあ、経験から仮説が出てるんですけど、我々仮説を先に提示されてるんですよ。
ああ。
私それを説明されると、なんかカタルシスがこう気持ちいいみたいな、そういうのもある。
ああ、はいはいはい、はい、
あの。ミステリーオタクなんで、説明が来ると気持ちよくなってしまうのはあるんですけど、
はいはい。
まあ、ぜひともね、これ読んでいただいて、まあ、むしろ、それとついでに、日本の教育業界がいかに、あの、大変な状況にあるかっていうのを分かっていただきたい。これね、3ヶ月くらいで出た本なんで、ぜひとも読んでいただきたい。はい。一応ね、これヘルス健康ですけども、やっぱり。
いろんなところにこう踏み込みまくるね、この番組は。
大丈夫かみたいな。タコ足すぎて、なんかそのうちバカするんじゃないかと思うんですけども。
いや、お風呂敷を広げまくってるからね。とりあえず、
本のアニメは、はい。ダンベル何キロ持てるを見てください。
いやー、ぜひともそちらを本当にぜひともチェックしていただきたいので。
はい、ということで、もう収集がつかないんで終わります。
もう広がりすぎてわかんない。
そうそうそう。はい。ということで、メールも紹介したいんで。
本当に。
はい。エシクなんか言うことありますか、今回。
いやもうね、とりあえず電子書籍は始めます。
そうですね、はいはい、とりあえず iPad 画面でかくて明るいんでおすすめです、うんうん、Kindle Fire 僕も買ったんですよ一回、
うんうんうん、
読書オタクとしては Kindle Fire 買わないといけないなと思ってKindle Fire 買って読んだんですけど、
うん、
まあ重いね。
重たいか。
これは本に向かねえなと思って。
あ、なるほどね。
買った一番安いやつだったんですよ、5000円ぐらいの。
おうおうおう。
でもやっぱり iPad 楽だわ。
も
いいし、明るいし、やりやすいし。
そっかそっか。
なんで、ぜひとも iPad、デジ君 iPad ですよね。
うん、iPad。
iPad で漫画読んでください。漫画本。いや、本読んだら本当にどこでも読めるから。
うん。
だって、いや、まあまあまあまあ、ちょっとこれは極論ですけど、
うん、
だって電車の3分の待ち時間で本10ページ読みますからね。
まあでも、
これすごいですよ。
うんうんうん。
だって、電車待ってる間に、カバンから本小説出して、小説読まないですよ。どうしようみたいな。本、あ、電車、とりあえず、電車で座れてから読めばいいかな、みたいな気持ちになるんですけど、
うんうん、
iPad 読めるんですよ。
そうね。
これやべえなと思って。
うんうん。
多分、電車席を手に入れた小説をとか多分、一生本読んでます。これを聞き入れたら本読んでる。思うわ。俺も読んでる、マジで。金さえあればって感じ。
そうで、読み続けちゃうからね、それね。
ということでね、定期的にセールもありますし、
うん、
そういった意味で電子書籍、あと最近はね、ほら無料の漫画アプリとかもあるんで、
ああ、まあね、そういうのもね。
そこから入っていただいたら、あ、手軽だなって思うと思うんで、うん、ぜひとも。で、 ぜひともね、我々のおすすめする作品も読んでいただければ、やっぱ
そうね。
自分の好きな本を人に読んでもらうと、すごく、気持ちいいんで、
うんうんうん、ぜひ
ね、これ読んで面白かったですみたいなメールもいただけると嬉しいなっていう思います。
はい。
はい、ということで、そろそろ下校の時間です。
はい。
はい、ということで、本日、ベロベロに酔っ払って物質にいたのは、北野大二の、笑い袋、北福と、
みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデジでした。
それでは皆さんまた物質で会いましょう。寄り道すんだよ。これ撮ってんの月曜の夜だから。
だから白熱しすぎだよね。
明日仕事だから。
いやーもう。ま、みんなも頑張ろう。
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しています。メッセージの宛先は、ツイッターアカウントは、@今より。
その他感想は、#今よりにて募集しております。そして、この番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。